クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテロ・クボタです。今日はですね、人生で心の底から感動したことということについてですね、話をさせていただきたいと思います。で、私の場合、人生で心の底から感動したことといえばですね、それは私がエジプトのカイロに住んでいたときに、こう具体的にエルサレムに行った時に体験した神様との出会いのことだと私は思います。ですので今日はその話をさせていただきたいと思います。今から20年以上前の話ですけれども、石油会社の駐在員として私はエジプトのカイロに住んでいました。で、仕事をして、また今はですね、日本人会の記者として取材して、そして記事にして、非常にこう楽しく、多忙な日々を送ってたわけなんですけれども、その中でですね、まあ、まだ独身だったんですけども、こう非常にね、こう、あ、自分は孤独だなってことを感じ始めました。そして、今までそういうことを体験したことはなかったんですけども、なんか孤独の淵にこう落ちていくような感じでですね、で、何がきっかけかというと、まあいろんなことを自分が文章に書いたりしている中で、結局自分が伝えたいことを伝えることはできないし、まあそれも、誰かに分かってもらいたいと思っても分かってもらうこともできないと、そういう中でですね、結局人間って、こう孤独なんだってことにこう初めてですね、こう気づき始めていたんですね。そういった中でですね、取材の中で、この出会ったあるエルサレムに住む音楽家の卵の人が いたんですけれども、何か自分の知らないこうクリエイティブなヒントを知ってるなと思って、それを私は知りたいと思ってエルサレムに会いに行きました。で、その時ですね、彼女が言うには、自分の作りたい、曲は、神様しかわからない、私は神様のために曲を作ってるという、まあ、こう私としては全くわけがわからないことを言ったんですね。で、それでただそれをこう考えている時に、あ、確かに神という絶対的な方がおられて、で、そのためだけに、この曲を作ったりすればですね、こういろんなこう人に理解してもらいたいとか理解されないとか、そういったことから解放されるなって思ったんですね。で、その晩ですね、一人で、こう横になってたんですけれども、8畳ぐらいのところなんですけど、その時ですね、突然こう自分の施策がなぜこうエジプトからね、エルサレムまで引っ張られるような感じでこうやってきたと。で、その中で神様のことを聞いたってことは、一つ一つこう順番に考えていたときですね、突然神はいるっていう、ところに飛んだんですね。で、それだけじゃなくて、自分がこう横になってるその、この部屋のですね、この上の方に、そこに神様がおられると、まあ今で言うと神様のご臨在っていう、それにこう触れられてですね、突然こう私は今までそんなことを考えたこともない人間だったんですけども、神は本当におられると。で、自分を見守ってくださる神様が本当にいるんだってことが、なぜか分かってですね、もう嬉しくてしょうがなくてですね、本当に感動してですね、こう嬉しさでこう泣き始めたんですね。で、それまでこう10年間ぐらいはもう泣かないっていうような感じで過ごしてたせいもあったかもしれませんけども、それから2、3時間はずっと嬉しくて、この泣きました。で、あ、本当に自分の心の内をこう完全に理解してくださる、そういう絶対的な方が本当におられて、いつもその方は自分を見守ってください。だからもう、これからは誰かに理解してもらおうとか、そういうことも全然一切考えなくてもいいと。で、神様は私の心の内を全部分かってくださる、そういう絶対的な方が、なんとなくじゃなくて、本当にいるんだってことは、まあ、今まで自分がそんなこと、全く考えもしなかったことなんですけども、 それが分かった時ですね、嬉しくてしょうがなくて、もう心の底から感動してですね、ずっと泣いたんですね。それでもう12月13日になってたと思うんですけども、嬉しくてその日初めてですね、そうだ教会に行こうと思ってですね、エルサレムの街をこう歩き回ったんですけど、なぜかその日はですね、教会に、この、こう、そこにたどり着くことはできなかったです。で、昼ぐらいにその彼女が戻ってきた時に、実はまあ恐る恐る言ったんですね、実は神様本当にいるってことが分かって嬉しくてもう泣いたっていう話をしたら、実は彼女はカトリックだって初めてその時に知ったんですけども、21歳の時にやはりこう神がいるって言った時に泣いたってことを話してくださったんですね。それで私は非常に驚きました。それとともにですね、私がこの東京にいた時に、この英語を教えてもらっていたフランセスカっていう英語の先生がいたんですけど、彼女にですね、エルサレムから電話したんですね。で、ちょっと恐る恐る電話したんですけど、有事だけど今エルサレムにいて神が本当にいることを知ったっていう電話したんですね。こんなこと言ったらですね、ちょっと頭おかしくなったって思われるのかなと思ってご不安はあったんですけど電話しました。するとですね、フランセスカが電話口で泣き始めて、実は19歳の時に教会には行ってたけど神は本当におられるってことを、こう信じてなかったんだけれども、19歳の時にそれが分かった日のことを思ってですね、この泣いたんだっていう話をして、後からフランセスカから聖書が送られてきたんですけども、そういうことがありました。それとともにですね、このその7ヶ月ぐらい前に、エジプトのカイロのナイルクルーズで、お会いした、アポロ16号の宇宙飛行士のチャールズ・リュークさん一家にもですね、こう電話をテキサスに電話したんですね。ただ、まあ、夜中だったそうですけども、この、まあ、留守番電話に入れたんですね。そしたら、その留守番電話を聞いて、あの有事が、この、神様と出会ったって言ってですね、本当にみんなで喜んだって話を聞きました。で、今ですね、私は、この、その、チャールズ・リュークさんが勧めてくださった、東京の教会に通って、まあ、牧師になっているわけなんですけども、本当に神様との最初の出会いっていうのは、私にとって支えとなっているし、この、本当に自分が孤独だなと思ってね、自分を理解してくださる人なんて誰もいないとかね、そういうことね、結局そうなんだって思いが、するところはあるんですけども、だけど神様という絶対的な方がいつも見守ってくださるってことをですね、これ思う時ですね、本当にこうなんか落ち着いてですね、またこう喜びを持って、神様に仕えることができるし、また神様のことを伝えることができてるんですね。後になってですね、神様は私たち聖書からですね、生まれる前から私たちのことを、知ってですね、またこう見守ってきてくださってるっていう言葉があるんですけれども、その言葉を知った時に、あ、本当にそうなんだなっていうのが気がつきました。また、心の底の願いを叶えてくださる方であった詩篇の37編4節に書いてるんですけれども、あ、本当にそういう神様と出会ったことっていうのは私の人生においてですね、本当に心の底から感動したことで、今もそのことを思うとですね、本当に感動でいっぱいです。そしてその私が出会った神様のことをですね、今私は本当にこう、こういう喜びを持ってですね、伝えることができています。ですのでこの出会いっていうのは本当にこう、私にとってとても重要で、そしてなおかつ本当にこう感動する出会いであります。そしてこの出会いはここで一回で終わったんじゃなくて永遠に続くと書いているので、本当にこの方とお会いすることができたこと、その出会いを本当に私は、心から神様に感謝しています。最後まで聞いてくださってありがとうございます。またお会いしましょう。